この朝の聖書の箇所をお読みいたします。ルカの福音書第20章27節から40節をお読みいたします。ルカの福音書第20章27節以下。復活があることを否定しているサドカイ人たちが何人かイエスのところに来て質問した。先生、モーセは私たちのためにこう書いています。もしある人の兄が妻を迎えて死に子がなかった場合、その弟が兄嫁を妻にして兄のために子孫を起こさなければならない。ところで7人の兄弟がいました。長男が妻を迎え子がないままで死にました。次男も三男もその兄嫁を妻とし、7人とも同じように子を残さずに死にました。最後にその妻も死にました。では復活の際、彼女は彼らのうちの誰の妻になるのでしょうか。7人とも彼女を妻にしたのですが、イエスは彼らに言われた。この世の子らはめとったり嫁いだりするが、次の世に入るのにふさわしく、死んだ者の中から復活するのにふさわしいと認められた人たちはめとることも嫁ぐこともありません。彼らは死ぬことはもうありえないからです。彼らは御使いのようであり、復活の子として神の子なのです。モーセも芝の箇所で主をアブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神と呼んで、死んだ者がよみがえることを明らかにしました。神は死んだ者の神ではなく、生きている者の神です。神にとってはすべてのものが生きているのです。立法学者たちの何人かが、先生、立派なお答えですと答えた。彼らはそれ以上何もあえて質問しようとはしなかった。今日はこのところから、人は皆神に生きるのだからと題して、しばらくの間ともに御言葉に耳を傾けたいと思います。今日の聖書の箇所は私たちにとってとても興味深い箇所です。というのは、天の御国に行った後、夫婦の関係がどうなっているのかが書かれている箇所だからです。先日の祈祷会でも、皆さんいろんな意見を出されて大変興味深い時となりました。実は先週の月曜日に、私の東海聖書神学塾の恩師でもあった鈴木健二先生が突然召されました。先週の日曜日の礼拝には元気に顔を見せていて、皆さんと一緒に食事をしておられたのだそうです。それなのにその日の晩に脳梗塞で召されてしまいました。この鈴木先生という方は、この地域のキリシタンの研究家でもあって、この東海地区の宣教の歴史を丁寧にまとめ上げて、神学塾でも昨年まで講義を受け持っておられた先生です。難しい古文書のこの日本語のですね、こんな字読めないというような字もこう解析をすることに長けておられた先生でした。それでその先生が辞められた後、後任の先生を探すことが大変難しくて、誰かがそれを引き継がなければならないという話を少し前にもしていたばかりでした。今日の36節にこう書いてあります。彼らは死ぬことはもうありえないからです。彼らは御使いのようであり、復活の子として神の子なのです。そう書かれています。天の御国で復活した人は、 そこで御使いのような存在として、まさに復活の子として生きている、そうここに書かれています。天の御国に生きるものとされた人は、そこで神様と共に歩んでいます。鈴木先生もまた天の御国で復活の子として歩んでおられるのだと、今日この箇所を読みながらですね、説教の準備をしながら私自身も慰めを受けたことでした。私たちは天の御国に行くとき、果たしてそこでどういう生活をするのか、とても興味があります。それこそよく葬儀で語られる内容として、天の御国で再会するということがよく話されます。先月も昇天者記念礼拝を行ったばかりです。すでに天に送った信仰の友や家族のことを覚えるときに、私たちは天の御国でもう一度その人たちと再会する、その思いを巡らしながらその時を楽しみにしているということがあると思います。ですからその人たちが今天の御国でどんな生活をしているのか、そういうことを想像することもあると思うのです。今日の聖書の箇所は、主イエスに対して神殿側の人間であった祭司長あるいは律法学者たちとの議論が終わって、また別の人が登場してまいります。そして主イエスと議論をします。今回新しく登場しているのはサドカイ派の人々です。27節を読むと、復活があることを否定しているサドカイ人たちと書かれています。このサドカイ人というのは、旧約聖書の主にモーセ五書だけを重んじる人々です。で、このモーセ五書に復活の話が書いていない、それを理由にして、だから復活はないのだというふうに考えている人たちです。確かにモーセ五書に限らずですね、旧約聖書を読んでいますと、新約聖書に出てくるような永遠の命だとか復活というテーマの話はあまり出てきません。むしろこの地上で長く生きることができるとか、あるいは仙台に至る祝福がある、そういう言葉が多く記されております。で、その内容は先祖に与えられている土地を子孫が受け継いでいくことが神の祝福であるという考え方が確かにあるわけです。ですからこのサドカイ派の人たちのような考え方をする人も当然出てきます。そこでサドカイ人が主イエスに復活がないことの証明として、聖書の申命記に書かれているレビラート婚と呼ばれる結婚についての考え方を取り上げています。で、ここに書かれているように、子孫が先祖の土地を受け継いでいくためには、子供がないままに夫が死んでしまう場合、弟がその土地を受け継ぐべく兄嫁を妻として迎えるということが記されております。で、それを一つの例にしながら、そうやって兄弟7人が順々に兄の妻を迎え入れたとして、最後に子供がないままその妻も死にました。その妻がもし天国があるとしたら誰の妻なんですか、ということをこの人は質問をしたわけです。ちょっとこれは極端な例だというふうにも言えるかもしれません。弟がまたその弟が、そういうふうに引き継いでいって土地を守っていこうとしたけれども、 子供が与えられないまま亡くなってしまう。で、そういうケースというのは実際にあっただろうと考えられるわけです。で、そうなると復活があった場合、天国でちょっとおかしなことになるのではないか。一人の奥さんを7人の兄弟で取り合う、そんなことはありえないのではないか。だから復活はないのではないかというのがこのサドカイ人の理屈です。では復活の際、彼女は彼らのうち誰の妻になるのでしょうか。7人とも彼女を妻にしたのですが、33節にそう書かれています。サドカイ人にはサドカイ人の理屈があります。彼らの理屈で言えばこの主張は正しいということなんでしょう。それほどにこの聖書の時代の価値観というのは、土地を子孫に残していくということが重要視されていたわけです。日本でもまだ100年ほど前まではですね、同じような価値観があったと思います。お家を相続させるために、先祖伝来の土地を守り継いでいくためには個人の感情は無視される、そういう価値観があったわけです。けれども、ここの例に挙げられているような女性が実際に存在したとしたらどうでしょうか。死後、天の御国に行った後までこの世界のしがらみを持ち出されて、一体誰の妻なのかと言われたら、もうそんなの天国なんか行きたくないですということにもなりかねないと思います。そういう想像の余地がないほどに、この時代の人々のこの価値観は絶対視されていたわけです。けれども、そもそもこのレビラート婚という戒めは、こういう女性を傷つけるための戒めだったのでしょうか。戦のある時代です。夫が戦場に出て戻ってこなくなるかもしれない。夫が戦死して弟へと代替わりをしていく。そうするとその妻がどういうふうに生きていくことになるのか、それでその妻の生活を支えるためにも、この戒めがもともとは意味を持っていたはずなのです。けれども復活後の生活というのは、この世界の価値観の延長線上にあるものではない。それは死を超えた世界であり、この世界の価値基準を超えた存在であるということを、このサドカイ人たちはまだ知らないわけです。主イエスはこのサドカイ人たちにお答えになります。まず34節と35節を読みします。この世の子らは目取ったり嫁いだりするが、次の世にふさわしく、死んだ者の中から復活するのにふさわしいと認められた人たちは、目取ることも嫁ぐこともありません。まずそう書いてあります。この主イエスのお答えにはいろんな意味が含まれていますけれども、まず主イエスがここで答えておられるのは、死んだらみんな天国に行くわけではないということです。復活するのにふさわしいと認められた人がそこに招かれる。どなたがそれを認めるのか。それは主なる神です。主の御心にかなう人、その人が復活の命をいただくことになります。このふさわしい人というのは、この話を聞いていた当時の人たちはよくわからなかったかもしれません。けれどもこれは主イエスを信じて受け入れた人のことであることは間違いありません。そしてその次にこの箇所で言われているのは、復活後の生活は目取ることも嫁ぐこともない世界だという話です。 天の御国では婚姻関係は重要な意味を持っていない世界だというんです。というのは復活後の世界ではその土地を誰かに引き継いでいく必要がないからです。でそれが36節で語られています。彼らは死ぬことはもうありえないからです。死を迎えない世界ですから土地を子孫に引き継がせる必要がありません。そしてさらに彼らは御使いのようであり復活の子として神の子なのですと言われています。そこでは御使いのような存在になって神の子として生きるのだと書かれています天の御国に行った時に結婚関係はありませんと聞くとほっとする人もいるかもしれませんしがっかりする人もいるかもしれません。7人の夫の妻になった人からするともうこれ以上勘弁してほしいということかもしれません。やっとホッとできるという思いがあるかもしれません。それと同じようにこの世にあって本当に良い夫婦関係に生きた人はそれはとても寂しいと感じる方もあると思います。で、こういう聖書の箇所はさまざまな想像力を私たちにかきたてるわけです。例えばこの世でいろんな仕事をして活躍してきた人は天国に行ったら仕事ができなくなったらなんて退屈な世界だろうとそう考えるかもしれません。あるいはその逆の人もいると思います。もう仕事しなくてもいい、ほっとする、そんなふうに思っている人もいるかもしれません。あるいは聖書の時代の人々の生活と今の私たちの生活ぶりは全然違うわけで天国に行ったらそういう人たちと一緒に生活するのはどうなんだろう、天国にスマホあるんだろうかとかそんなことも気になる人もあるかもしれません。あるいは天国にはペットは持ち込めるのだろうか、先に天国に送ったペットは天国にいるのかどうか、まあ、そんなことが気になる人もいるかもしれませんし、あるいは天国では何歳ぐらいの生活なのか、亡くなった時の年齢なのか、それなら若い時の方が良かったとかですね、まあ、いろんなことを考える人がいます。で、ここに書かれているのは夫婦関係のことですけれども気になるところは、まあ、それだけではないはずです。もちろん復活後の生活というのは分からないことだらけですけれども、まあ、そういう想像は楽しい想像です。間違いないことは不安になるようなことは何もない。これは間違いないことです。そしてもう一つここから明らかなことは、この世の価値観の延長線上に復活の命の生活があるのではないということです。主イエスの言葉はまだ続きます。37節。モーセも芝の箇所で主をアブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神と呼んで死んだ者がよみがえることを明らかにしました。この芝の箇所というのは出エジプト記の第3章の冒頭に出てくるモーセが燃える芝の中から神様の御声を聞いた箇所です。で、ただここで主イエスがおっしゃっておられるのはモーセがそう言ったというふうに言うんですが、聖書を実際に読んでみるとアブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神、主であると言われたのは神様ご自身の方です。モーセがそう思いついて言ったわけではありません。じゃあこれどういうことかということになるわけですが、ただ間違いなく言えることはその後モーセもそうです、他のイスラエルの人々もそうですけれども主をお呼びするときにこの言い方を使うようになりました。アブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神であられる主よ そのように主の皆を呼ぶようになります。このお名前の持っている意味は、私たちの神はずっと生き続けて働き続けておられる神という意味です。アブラハムの時にも、イサクの時にも、ヤコブの時にも働いておられた同じ神様が、私の神様です、私の主です、そういう意味でこの言葉を使ってきました。ところが主イエスはここで、この名前のここで持っている意味は、ただ神ご自身が変わらず今も働き続けておられるという意味だけにとどまらず、アブラハムもイサクもヤコブも今も生き続けているという意味だと主イエスはここで言ったわけです。彼らは死んでいないのだと言ったんです。それで38節で、神は死んだ者の神ではなく生きている者の神です、神にとっては全てのものが生きているのですと言いました。私たちの神は生ける者の神だと言われたのです。神にとっては全てのものが生きていると主イエスは言われました。これはどういうことなのでしょうか。今日の説教題を、人は皆神に生きるのだからとしました。月間の予定表にはそういうふうに書いてあったんですけども、先週の週報の時点でですね、この説教のタイトル一回変えたんです。神に向かって生きるとしました。けれども前日、昨日ですね、やっぱり元に戻したいと思って元に戻しました。人は皆神に生きるのだから。ただこの言葉は日本語として意味がわからない、いつもの私の語字ではないかというふうに思った方がたくさんいるようで、それで一回タイトルを直したんですけども、昨日改めてもう一回やっぱりこれにしようと思ったわけです。でこの部分の聖書の箇所は、いろんな聖書の翻訳を見ると随分違うんです。新共同訳聖書はこうなっています。すべての人は神によって生きているからであるとなっています。口語訳聖書は、今日の説教のタイトルのように使っているんですが、人は皆神に生きるのだからである、これが口語訳聖書の翻訳です。岩波の翻訳は、すべての人は神にとって生きているのだから、もういろいろ聞いてると何がどう違うのか分からなくなってくるかもしれませんが、何が違うのかというと、神が生かしているのか、人が生きているのか、どちらに協調点があるのかっていうので翻訳が変わるんです。主体が神なのか、主体は人間なのか、これがこう翻訳者のこうセンスによって変わってくるわけです。新改訳2017は、神にとっては全ての人が生きているのですとなっていますから、主体は神です。ですから、その方がいい翻訳だというふうにも言えると思います。で今日の私がつけている説教タイトル、あるいは口語訳は、人は皆神に生きるとなっていますので、主体は人間です。人間が神の方に向かって生きているんだというのが、この口語訳聖書の翻訳です。どっちがいいのかっていうことになるかもしれませんけれども、新改訳の方がこう神様が主体なので良さそうにも思います。この口語訳の方は、人間が神に向かって生きている、神がそのように人間を創造されたからだという含みがそこには込められています。人はみんな神様に向かって生きるようにされているのだからというのが、この口語訳のニュアンスです。 手話の通訳の方にはちょっと申し訳ないんですが、この微妙なニュアンスの違いをこうどう訳すのかっていうのはですね、申し訳ないなと思いますけれども、まあ、大切なことは、人は皆神に生きる存在とされているということです。私たちはこの世の価値基準の中に支配されてはいないのだということです。星野富弘さんという詩人がおります。詩人であると同時に絵を描かれる人です。中学の体育の教師だった星野さんは、ある時鉄棒の授業の時に事故で鉄棒から落ちて全身麻痺になってしまいます。でそれから口に筆を加えて花の絵を描き、まあ、そこに詩を添えるようになりました。この星野富弘さんの詩の中にこんな詩があります。命が一番大切だと思っていた頃、生きるのが苦しかった。命よりも大切なものがあると知った日、生きているのが嬉しかった。まあ、どんな心境でこの詩が生まれたのかは分かりませんけれども、全身麻痺になってしまった時に自分の命とは何か、自分の人生とは何か、できないことばかりに目が向いてどんどんと追い込まれていってしまったと思います。けれどもある日、星野富弘さんは主イエスと出会います。そして復活の子、神の子となりました。こうして星野さんは神に生きるようになります。自分の人生を歩むのではなくて、神に生きるものとなります。ここに復活の子の喜びがあります。命よりも大切なものがあると知った日、生きるのが嬉しくなった。神に生きる人生、神に向かって歩む人生というのは、私たちの中に明確な生きる意味を与えます。それはさまざまな条件だとかさまざまなしがらみからは離れた人生、神を見上げ神に向かっていく人生、そこにあるのは喜びだというんです。私たちの信じている主は今も生きて働いておられるお方です。アブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神であられる主を私たちは主とお呼びしています。この生きて働いておられる誠の神に向かって生きていくときに、私たちはこのお方が願っておられる人生を生きるようになります。この主は私たちの人生を必要としておられるお方です。たとえ7回結婚し7度夫を亡くすような人生であったとしても、その人生が神に向かう人生であれば、そこには豊かな祝福と喜びがある、意味がある人生です。私たちの主は私たちに命を与え、その死後に至るまで私たちを支え導いてくださるお方です。お祈りをいたします。命の神であられる主よ、あなたは私たちの命に価値を見出しておられ、意味を見出しておられます。すべての人はあなたに向かって生きるように作られています。主よ、どうか私たちの人生があなたに向かって歩む人生で あり続けることができますように。右を見、左を見、道を踏み外してしまうことがありませんよう、私たちをお導きください。私たちの命を価値があるものとしてくださるあなたを見上げて歩み続けさせてください。私たちの主イエス・キリストによって祈ります。アーメン。